今結構喋ったよね。
ね、結構雑談してたんですけど、ね。
雑談で、飛び飛びで結構喋ったよ。
あの、何らかの形であげるかもしれないんですけど。テーマパークって僕ダメなんですよ。
そうな
ん？ええ。
そしても、まあ私も大人になってから行ってないな。
USJ も、
私まだあそこ一回も行ってないよ。
僕も行ったことがないんですよ、あそこ。
近いじゃん、近いじゃん。だいぶと近いよね。
どうせ、あそこの周辺に行くんなら僕らはやっぱり、なんですか、オタクのお花畑が、こう、開催された時に行きたいなっていう。
そういうこと。
カートガラガラとか、でっかいカバンをゴソゴソとか、こう。
そういうこと。
そっちのイベントの方がいいかな、みたいな。
そりゃそうじゃん。そりゃそうじゃん。
ね。そう思うじゃない。やっぱ年間パスとかいろいろあるんだけど、あの、僕の、うん、なんていうんですか、うん、あの、ネズミランドが僕ダメで、
うんうんうんうん。
あの、ネズミがあんまり好きじゃないんですよ。うん、基本的に。
行ったことはない。
ないですね。
ないんだ。
ただ、ネズミに興味がなかった、あの、うちの家庭の女性陣二人が、うん友達と行ったんですよ、ネズミにね。
うんうんうん、
長い別、当然別々、親子で行ったとかでなく、うん、別々に行って帰って来られたら、ネズミに夢中なんですよ。
そう、あれね、行くと面白いよね、あのテーマランドっていうのは。私も一回で高校の時にその修学旅行で行ったわけよ。
なるほど。
で、全く興味はなかったんだけど、はい、めっちゃ楽しいんだよ。
楽しいな。
あのだけど今ディズニー好きかって言われたら別にそんな好きではないんだけど。あら、富様がバスにギリギリ間に合った。
間に合った、今感じで。
写真が上がっとるけど。
なるほど、なるほど。
すごい写真なん
だけど。また何をしとんねや、あの子は。いや
どこから拾ってきた写真かしら。
まあ、ほんま今のクミネと同じでしたよ。
何が？そうだろ？そうなんや。
本当に、あ、この画像は有名です。この画像はすごく有名です。
ちゃんと保存しとったんでね。ちゃんと、いつか使う時が来ると。いつか、今だと。
ネットで転がっております。
今でしょみたいな感じよ。
今でしょみたいな感じ。今でしょみたいな感じかもしれないですね、これね。
こいつら絶対ツイッター見とるぞと。
だいたい、あの、ネズミ行ってる人とかもこんな感じになってないですか？
わからんけど。
うわぁ。
で、意外に楽しめるよね。で、すごい満足して帰った思い出があるけん。行けば楽しい。
らしいなぁ。なんか満足度ナンバーワン。
そうだ
よ。あの、ね、あの、二人ともおっしゃってたのは、あの、海の方はいまいちやったかなみたいな。
あ、私ね、まだ指示がなかったよ、あの頃。
あ、なるほど、そうか。
そうか
。
指示はなかった。あれ、大人なんでしょ指示はちょっと。
そう、ちょっと大人向けで。うん、あれはちょっと、ドリームがないかなみたいな感じの。
そうなんじゃ
ねえ。なんかそんな感じでしたね。
あんたはね、この年になって行くのもさ、そんな好きでもないのにさ。
うん、僕は、ネズミの、こう、東京にね、行くじゃない。
うん、
遊びに行って。遊びに行ったり、向こうに用事があって行ったりするじゃない。で、新幹線を使う時とか、こう、夜行バス、うん、基本的に夜行バスが僕は多いんですけどね。
うんうんうん、
で、夜行バスに乗る時に、やっぱり一番ね、うわ、うっとうしい思ったのは、夜行バスに乗る直前までネズミの耳つけてる人たちって何なのあれ。
直前までね。もう、あれだよ、もう、ワールドなんよ。ワールドに。
ワールドなんですかね、あれ。
うん入っとる。
いや、もう、乗るのは、あの、阪急バスとかそんなんですよ。
セリアルバスとか。ネズミよ。
でもネズミなんです、ね。で、
袋が全部ネズミの。
そう、袋全部ネズミなんですよ。
そうなんよ。やっぱそうなんよ。
それは僕たちが、あの、タイガーの穴とかの、あれを、普通にも、
そうそうそう。一
緒ですかね。
一緒ですよ。バスに乗るまでが、あれですよ、みたいな。
ふと我に帰って、あかんあかんってカバンにしまうんですけど、ね、一人になって。
地元に帰るまでに、あっていう、うん、このバスの中でちゃんと、こう、気持ちを整理しなくてはいけないと。
そう、あかんあかん。中には若干いかがわしいもんが入っとるからな。
あ、そうよ。職質されたらやばいやつがいっぱいあるわけじゃない。
やばい。
トラさんは。
そうね。タイガーはどっちかってそっちメインになっちゃって
る。そう。
あのね、あの、どんなイメージあります同人。
まあ、やっぱりエロいイメージしかないよね。
ないよね。
ないよ。普通のないじゃん、だって。
あれね、コミックマーケットの、何パーセントぐらいやろ、
うん、
ほんのわずかやねんで。
じゃあ、1割あるかないかぐらいなんじゃない？
うん、感覚的にはそれぐらいと思っといてくれていいと思う。
私だってクリリンと18号のやつ見たときに、
ああ、
もうね、あ、もう私にはもうないわと。
あ
クリリンと18号の同人誌を見たときは、さすがに引いた。
あるある、あるある。鳥山明系は意外とあるある。
ロボットでしょって。
ああ、いや、だってアンドロイド系あるもん。
まあそうだね、そこだよ。でもね、18号はさ、そうじゃないじゃん。18号は違うよ。あの、ね、チョビッツみたいなやつだったらいいけどさ。
ああ、懐かしいね、チョビッツ。
懐かしいでしょ？
懐かしいね、チョビッツ。
あれ系ならいいのよ。
あれ系ならいいのよ。いやー。
女神様とかね。ああいう、女神様も女神様でいけばあれなんだけども。
ええー。
あれ系ならいいんだけども。
大体。
18号は、ちょっと筋肉っぽいんだよね。
あ、まあ確かにね。
そう。
仕方がないから、それは。まあでも全体、イベントの全体のコミックマーケットでいや何パーセントぐらいなんやろ？ブースの割合としたら。3割ぐらいやと思いますよ、エロは。
え？
うん。多分コミネが思ってる数字と逆やと思いますよ。
私、全然もう9割エロだと思って
た。ああ、違う違う。
え、そんなのネットで見たことないけど、普通のやつ。
うん。7対3ぐらいと思っといていいと思うよ。
え？そうなの？
それぐらいしかないと思うよ。
え、じゃあ、エウレカの。
はいはいはいはい。
あの、映画のやつって全然ちょっと違ったじゃん。あんな感じのやつがあるってことなの？
の方が大量にあると思いますよ。
マジで？
うん。それに加えて批評とかそういうのもやってる人らもおるし。
そうなの？
エロの方が割合少ないと思いますよ。
え、じゃあネットに上がっとるのを私が見よるのはほぼほぼエロなんだけども。
ああ、それは結局あの僕がずっとリツイートするから悪いんじゃないですか、ね。
で、あ、そうかそうかと。同人誌はエロしかないんだと。思いよったんだけど、違うじゃん。
思うやろうね。一般的な認識では多分そう思うやろうね。うん、
だって、エロ漫画ってやったら大体そういうのが全部ドワーって出てくる。
出てくるからな。確かに、うん。アクセス数とか、金額ではそっちが売れてるけれど、いわゆる委託販売ができはるいうことは、やっぱり、ある程度お金持ってないと無理ですよ。それは。
そうか。
お金を持ってない人でもサークル出てる人っているわけです。
あ、そうだね。うん。
ゾウムゾウ。
一人の人もおるわけだしね、もしかしたら。
言ってみたら、あれスペースって、俺とかも一昨日出してきたけれど、
うんうんうん。
横90センチの枠しかないんですよ。
すげえ。
会議室の長机の、半分。
半分くらい
しか使わないんですよ、お互い。だからそうなってくると小室哲也のキーボードみたいになってくるんですよ。ブースが慣れてはるサークルさんは組み立てていきはるんですよ。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャって。まるで小室さんみたいになるんですよ。皆さん憧れますね。僕は。すげえ。
もうきっちし型にはまっとんよ。もうそこはね。
なんか四角くね、要塞が出来上がるんですよ。あんなどこに大半にやろうとかいろいろこう。思ってしまうんですけどね。すげえと思うんです。縦に伸びてはるんですよね。だから、イベント行く。
はいはいはいはい。
だから、たまにちょっと大きいところやと、おみこしみたいになってるんですよ。
すごい、ね、こう。後ろに棚みたいなのができる。
そうそうそうそう。わっしょいわっしょいみたいな感じになってはるところもあるんですよ。
京都の長屋作りみたいな
感じ。そうそうそうそうそう。もう完全にあれ。完全にあれ。
すごいね、京都は。すごいね、コミケにまで。
そう、もう本当に。
歴史はすごい。
歴史はすごい。だからなんかそういう感覚ってどっかに多分あるんですかね。
すごいよ。すごいよ。今の話はちょっと、今グローバルな感じよ。
わしわしちょいみたいな感じでこう。おう、コミックマーケットみたいな感じです。
そうそうそう、そうですよ。
ね
え。怪人さんとかも最近多いんでしょ？だってあれ。
おいおいおいおい。
ねえ、すごいね、うん。みんなその予定合わせてくるわけでしょ？それに合わせて。
そう、それに合わせて来はるんですよ、皆さん。
ねえ。すごい。
コスプレの出来の良さ。
もう、な、 顔的には本物じゃけね。
ね。向こうの人って。
顔は、エルフならエルフになれるわ
け。なれるからね、向こうの人って、ね。
そうそうそう
そう。セイバーいたもんねっていう話、ね。
いや、マジか。マジか。
これセイバーじゃん。
髪の毛だってそうよ。別に、ね、カツラ被らんでもいい感じじゃん。
そうそうそうそう。
服だけ作れば。
びっくりする人いますね、確かに。
いいもんね。
そ
りゃそうよ。すごいわ。
やっぱりな、多分一般的にはエロがいっぱいあるんだろうな、エロの王国なんだろうなって思う人が多くなんだろうな。
カンコレとかすごいもん。
うん、確かにね。
ひどいよ。扱いがひどい。
僕ね、そう、富蔵さんとかこれをね、
うん。
まあ、ここでなんでちょっとリクさんトーン落としたのって聞いてる人は思うかもしれないけど、さっきクミネートね、回線繋いだ時にね、富蔵って言ったら、接続が2回ぐらい落ちたんですよね、バーン、パチン。
2回切れるっておかしい。
怖い。
移動中だから、大丈夫だなと思って。
怖いって思って、ね、来ないね、みたいな話をしてたら、バチャーン。そう。だから、彼とカンコレの話をこの番組でしてると、可愛いしか二人とも言ってないんですよ。で、可愛い可愛いしてるものだから、カンコレの、エロ漫画ですか？
はい。
何の反応もなくてね、僕。
そうだ。
うちの娘にひどいことの方が近いんですよ、感情的に。
あ、そうよね。うん、でもだってね、
それで。
扱いがひどいよ、ほんとに見よったら。
まあなあ、確かにな。
うん。
それでいて、うちの娘をこんなに可愛く描いてくれてるという方々もおられるので、ものすごく葛藤になるんですよ。どうしよう、買おうかな、買おうかな。
だからね、ちょっとムチムチした感じのとかね。私、ムチムチ系が好きだよね、同人誌でも、やっぱりね。
なるほど。
はいはいはい。
あ、うん、これね、この間、富様のツイキャス、通称富キャスですね。
はい。
富キャスの方で、はっきり言われたんですけど、
はい、
どんなエロ漫画家先生が好きですかみたいな話でですね、僕は誰々先生と誰々先生かって言ったら、ああ、リクさんはそうですね、って言われたんですよ。
なんだ
笑われたん
ですよ。上からなんね。
笑われたんですよ、僕ね。ちょっとムチっとした人好きですよね、とかって言われたんですけど。
ムチがいいよね、ムチ。私、ナルコ、ハナルカイ、中に。
あ、ナルコ先生ですね。
あ、はいはいはい、あ、確か
に。ナルコ先生。あ、なるほど。
ああいう感じの普通っぽい感じで、ちょっとムチぐらいが。
そうなんですよ。
大好きです。
それでいて、僕、別に付き合った人はあれでしたからね。ペタばっかりでしたからね。
うん、そこはね、理想と現実は、ね。
現実は違うんだというふうに、
こ
う、
違います。
一応、ここで、一応、いないんですけど、アピールしておきたいと思ってるんですけど、こう強く。
違います。
多分ね、僕がね、やっぱりね、ネズミに興味がないのは、あそこはネズミと女版と、なんかアヒルの女版しかいないからですよ、きっと。
犬もおるじゃん、犬。
犬
とか、
犬はかろうじて好きかな。メンバーの中では。
あとなんか実写版のアナ雪みたいなもんじゃん。
ああ、なんか、人たちってコスプレじゃないの？
あれコスプレだと思うよね、私。
コスプレやんね、あれ。
公式コスプレでしょ？
ってなるよね、やっぱり。
うん。
で、非公式の人やったらすぐに黒いスーツの人が来るんでしょ？怪獣の、人たちみたいな、こうさ。
マジで。
ええ。
マジで、どこ連れて行かれる？
昔はいろいろきつかったらしいですよ。
でも今はそうでもないんでしょ？そういう。
今はだいぶ、なんかね、そういう、なんていうんですか、いろんな噂を、があって、ネズミも気にしたと思うんですよね。
うんうん。
ちょっとこれは悪い噂が広がりすぎやと。
そうよね。あまりに厳しくすると、
ファン
の人がやってくれる、
ね。例えば、とある小学校でですね、小学校6年生の子が、在校生にと思って、プールの底にですね、ペイントしたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
どこかで見たようなキャラクターたちを。
ああ、はいはいはい。
こう、両手を広げてバーってしてる、よくある。あれですね。
もう言えないけども。
そう。ネズミの、こう、バーってしてるところを、こう、あれをしたのを書いたら、学校になんかクレームが入ったと。
著
作権とオタク分かってはるんですかと。これ僕、ラジオでしかそういう話を聞いてなかったんで。
うん、うん、うん。
ああ、そんなんあんねや、と思って、てたんですけど、学生の頃にですね、
うんうん、
地元に四天王寺っていうところがありまして、そこにちょっとイベント関係でボランティアに参加してたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
音楽関係のイベントのね、あれで、うん、このね、ミーティングとかで会議室借りてやっとったんですよ。
う
そのミーティングとかがあったりするから、行ったりしてたら、途中で、クリーニング店、ネズミっていうお店がですね。
なんかその話聞いたことある。
大丈夫かなこれ。
なんか、絵もそのまんまだった、
ね。あ、そう、絵もそのまんまやって、コミネにはしたかな。そうなんですよ。
それ聞いた。
え、これやばくないって。大阪人なのに思わずやばくないって言ってしまったっていう。キムタクの感じでやばくないこれみたいな。ちょっとやばいじゃん、信号みたいな感じでこう。
ここ中国かっていうぐらいの感じのパクリコだったよね。
もう、ね、なんか、ご夫婦で、経営を、ね、定年後に、こう、退職金とかを使って、ゆっくりそれで過ごしていけたら、みたいな感じに、近所の方には言ってたらしいんですけど、ほんなら、週一で行ってたんですよ、ミーティングに。1日目、ネズミを見て、次の週、ネズミを見て、3週目ぐらいに、ネズミが閉まってるんですよ、あれ
お店は新しかったの、まだ。
新しかった。
あー、最近っぽい感じのね。
めっちゃ最近やって。めっちゃオープンしました。の3週間目で閉まってて、あれ
おかしいなと。
でも日場やしな、俺来てるのな。
そうよね、そうよね。わからんよね。うん、うん。
いや、で、1ヶ月、ちょうど4週目ですよね。閉店しました。あれほんで、月をまたやくと、もう、あれですよ。ビニールの枠がされてるんですよ。
え、な、
おうち犬ネズミやったんで、なんか突然柵みたいになってまして、こう、建て替え中みたいになってて、取り壊しが返されてたんですよね。
すごいね。
それをタバコ吸いながら見てたおじいちゃんらが、うん、ここのご夫妻頑張って作ったんやけどな、これ。なんか急になくなりはりましたねって言うたら、ああ、なんかな、偉い人が来たんやわ。俺の中では偉い人が来たんやわ。僕が高校3年、ちゃうな、出てからやから、19の時ですね。
まあ、じゃあ20年ぐらい前
ですか。そうですね。そうです。そうですね。20年ぐらい前ですね。
その頃は、じゃあちょっと、まあでも、ちょっと看板にあげちゃいけんよね。
そうやね、看板にあげちゃいけんよね。うん、でも、同じ時期に、あれですよ、大阪の東通り商店街っていうところには、パブピカチュウってありましたよ。これは名前出してもいいやろ。
めまいがする。
パブピカチュウ。
大阪ひどいよ、
パブピカチュウ。何されんねやろって。
何？みんなが、こう、なんかこう、そういう感じの、
ね、
緑の感じとか、赤い感じとか。
何をされるんやろうと思って。すぐなくなってた。
だって何するかわからん。
ね、それは俺らは京都から資格が来たに違いないって言ってた。
そうよね。
そう
よ。そうよ。そうよ。そう。
今やったらパブ、ジバニャンなんですかね。やっぱり。
そう、やっぱり ね。もうすごいよ、妖怪。系は。
了解系。アップルウォッチ買ってほしいですね、頑張って。妖怪ウォッチとアップルウォッチどっちが売れるんですよね。
アップルウォッチどうなん？
組ねえはどう思うかさ。
まあ、じゃあ iPhone が1個あったらいいんでしょっていう感じだったから。
テレビの
ニュースでも iPhone、そうそう。iPhone と Bluetooth があればいいんでしょって思ってたんだけど、違うのかな。
ニュースでも容赦なく、IT ジャーナリストの方が、向こうのね、現地で、
うんうん、
Apple の発表会見た、iPhone ありゃいいじゃんって言ってたんが、僕すごく印象的で、そうだよね。そうだよね。
でもあれはオプション的な、遊び的な感じで、皆さん買われるんじゃろうけど、ね
金額的な目っても今回遊んでるよね、アップルね。
そう。幅がありすぎ。
42,800円から248枚で意味が分かれへんでしょ、思ったんですよ。え？
で、機能は全く一緒って言うんだじゃん。機能は
一緒。周りに金とかあんなんを、金プラチナを。
そうです。まあ、そういう感じなんだろうなと、
ね。
iPhone のケースがこう、ね、ああいうのと一緒なんだろうな。っていう。
質屋に持っていけるやんっていうね。
あ、そうよね。210万ぐらいだったらね、全然
いける。
売れるよね。
あれ、うん、どこぞの岩手県の国会議員さんが欲しがるんじゃないですか。 本当に。家にそのままこう。これは違うねんって。
何が違うんですかね。
ほんまに札束置いてたんかな。
なんかね。ね。
でも、ああいう人の中では家が金庫なんやろね。
そうそう。で、家が一番安全なんだろうね。その、銀行に、その、何も残さず、通帳とかでもね、そうそう、貴重もなく。
あれ、僕の貯金箱なんだよって言ったらよかったよね。
タンス預金、タンス貯金。
でもね、最近ほんと僕思うんやけど、こうやってポッドキャストとか、ネットラジオとかあって、もう何でも、
はい、
でも、やっぱり自分の中で、こう、これは言っちゃダメかな、あれは言っちゃダメかなって、昔も、こう、葛藤があったんですけど、ほんと天国の恋を見てからですね、何でもありか
何でもあり。もう、あれも、それもね。
怖いことに、やっぱり、なんとなく夜のドラマにも、こう、侵食してきてるじゃない？昼顔がヒットした結果。
そう。
なんとなく若干、十時代が、熟女系のなんか、今やったら、なんか美しい罠かなんかいうのが、その匂いのテイストがあるのよね。あれ、ね、これ、ヒルドラっぽくない？
ね、面白くてやれんよ。
あ、そう。
ああ、ね、毎週ですよ、毎週。
あ、そう。
毎週ね、録画して見てますよ。
あ、そう。
え、面白いですね。
なんか、どうも予告見る限り、なんか、あれ、うん、似たようなことしてるっていう。
いやね、なんかもうね、田中玲奈がね、
うん。
なんか、田中玲奈と若林
え、オードリー
が。オードリー女の人、女の人。あの、お坊さんと結婚した人よ。
え、飽きたの元気そうでしたね。
あの人まだ結婚してなかったよ、なんですよ。ええ、まだ大丈夫だったよね。
ええ。
まだフリーだったよ。
フリーです。大丈夫ですよ。フリーですよ。
いやー、あの人がね、もうすごくいい。でもね、肌が綺麗だよね。若林、なんだったっけ、あの人。
あ
ー。若林だったっけ、あの人。
何やったら、美しい罠でしたっけ？
そうそうそうそう。美しきか。
美しきか。美しき罠。これ、なんていうの、この美しき罠、残花繚乱で、この残花繚乱っていう書き方がね、
そう。
もうなんか真珠夫人臭いじゃないですか。
そう、美しきはだね。
TV、もう、このホームページを開いたら、ね、もう男の腹筋ですよ、これ。
そう。
なんかもう、なんで、これを木曜の9時に、これをね、やってるくせにね、堀北真希ちゃんで真っ白って言われても仕方がないですよ、あれしたら。本当に。
いや、もうね、素晴らしいよ、美しき罠。
若村真由美さんや。
あ、若林じゃないわ。もうね、欲しいんだろうね、多分ね。
あ、三浦理恵子も出んのか。
そう。わ、これ。両方肌が綺麗になったわ。
あ、意外とドロドロやな、これ。
そう。もうね、この、なんか、この人、劇団グザイルなんでしょ？この若い人。
あ、そうなんや。
らしいよ。
ああ。
そう。
なんか。
あの人が、だけどね、この、お父さん、若村と、この、なんとかさんが、お父さんが、夫婦でしょ？
うん。
で、田中玲奈と、この劇団グザイルが夫婦でしょ？
うん。
で、四人とも、若村真由美も、若いのとやっとるし、田中玲奈もあの人の愛人だったしっていう。
ああ。でも、もともと TBS ってその素養はあったのよね。日曜のドラマ枠、今ドラマ枠じゃないけど、うん、9時からやってたやつだ、あの人。山崎豊子の、
うんうんうん、
華麗なる一族か。
うんうん、そうそうそうよね。そうだね。
あの時に大和田慎也さん
うん、
の間に、いわゆるあれ、キムタクのお父さんが、
うんうん、
あれですよ、おめかけさんと奥さんをと同じ部屋で寝てるっていう。
そうそうそうよ。ベッドが3つあったもんね、あれ。
そうそうそう。それ鈴木京香さんが愛人役やったんかな。
うんうん、
なんか、で、間で、こう、大和田慎也やったかが、こう、ボロクソをけなすいうのが、毎週のように流れてて、その時に視聴率がぐっとまた上がるっていう。うん
面白かったんや、あれもね。あれ
な、だから、こういう素養ってあって、それをさらになんだよ、ディフォルメーションで30分に詰め込まなあかんねんっていう事情が中島運対にはあるんよな。 それも30分だけじゃないねんって。CM が入んねん。
毎日ってねえけんしね。そうそう、毎日やるね
んけん。ハッピーズの CM とか入んねんとかって思いながら、こう作らなかった。
あれも、こう、考慮しての、
そう。
あれだけどね。
そうそう。だから、正味な話、3回 CM 入るから、20分くらいで、あれやってる。そう。それは展開も早いわな。ああ。
そう。
なるほどな。
例えば、百花繚乱はいね。残花繚乱
。
うん、あれが、池畑慎之介が書いとるんじゃないかと思うんだけど、
うん、
ピーターで撮る、ピーターが。
あー
ね、ピーターの役が、女として出とるんか、男として出とるんか、ちょっとよくわからんくって、今までね。
ははははは
名前的には、タツコって書いてあるけど、女の名前なんだけど、もうね、来週最終回なんだけど。
ああ、そうか。そうか、そ
うですね。未だにわからんっていうね。
そうか、アニメの最終回にめっちゃ興味あるくせに、ドラマの最終回また興味ないから、
ね。これはね、ずっと見よるんじゃ。
ああ、やっぱ面白かったんや。
面白いね。
予告編見たときに、ん?って思うんですよ。これ。うんうん、あれ?これってって思ったところがあって。
ドロドロだったんや。
ホームページの作りもそっくりじゃないですか。これ、ね、今見たら。どんだけ矢印刺してんねん、これっていう。すごいなぁ、と思うよ。
そうない。
ほんで、ちょっと一昔前の僕らの時にグラビア飾ってた人らが出るんだよね。
そうよ。
ユラリーグしたり、高橋香織。
高橋がうまいでしょ。
そうやんな。いわゆるすごい苦労してきたメンツじゃないですか。
そう。
ああ、なるほど、なるほど。ピーター、ちょっとどっちかわからない役ですね。
そう、そうなんや。
パッと見では。
そう。
はぁ、はぁ、はぁ。
って書いてあるけど、池畑慎之介って書いてあるし、意味がわからんじゃん。
この、なんていうんですかね、ファンメッセージとかわざわざ作ってるところが、あれですね。
そう。
ファンメッセージって結構細かく見ていくと面白いですからね。
意外にね。
意外にね。
あれ、今だけドラム見るのはこれとウロボロスぐらいよ。
ああ、ウロボロスな、ウロボロスな。
うん。あれ私ね、原作を読んでなくって。
はいはいはいはい、はい。
ドラマだけしか見てないけ。
はいはいはい。
すごくドラマは面白く見よるよ。
なるほどな。
うん。
ウロボロスは、あれか、小栗旬と。
さあ。
あの人、バブの人。
何見幾田と
幾田くんや。あの、親方の方が記憶に新しいの、ね、僕。親方にお風呂、バブの入れ方教えてもらってる人や。
普通、アリエールって出るんだけど、バブが出てくるところがすごい。
あ、そうやね。アリエールか。
そこはちょっとマニアックよ、マニアック。
なるほど。はぁ、ドラマか。ドラマなぁ、ドラマ。
だから、レンドラ見るでしょ、リクさん。
マッサン?
うん。
マッサン見とるね。
でしょ?みんなレンドラ好きなんだ。私、あの時間全然テレビ見れんのんだけど、朝とか。
お昼もしくは朝、そうやね、見てるね。
お昼はね、昼なんですよ、みんな。
あー、そうか。お昼がね、特に見る。結局、だから、マッサン見て、アニメ見て、ご飯食べてるんですよ。
ああ、そういうことか。
アニメを見ながら、こう、もしゃもしゃ。
うん、うん、うん、うん。
もう、キミウスはご飯食べながら見れないんで、ご飯食べ終わってから、正座して見る心境で、こう。
じっくりね、じっくり。
舐め回すように、宮園かおり。今日も可愛いな、思いながら、こう。
話が入ってきてないじ
ゃん。いやいや、入ってきてますよ。
そう。絵はね、すごく好きなんよ。
大好きですね。もうあのキャラクター、うん、デザインも。バッチリでしたね、僕の中であのアニメ。
ただ、ピュアすぎて、もう、心がもう、真っ黒な私には見れんわ。
すごい、すっごいピュアですよ。
ピュアでしょ?
ピュアです。
ほんとね、残花繚乱なんか見よる人なんかはね、見れんよ。
ほとんどポエムですからね、あのアニメ。ポエムっすよ。ハチクロのさらに進化した形を見させられてるなと、つくづく思いながら、俺。
ハチクロは見れたんよ。
ハチクロよりもポエムやってますね。すごいなぁと思いますよ。
そうなんだ。で、アニメの方がじゃあちょっと面白いわけね、いや。
面白いね、アニメ。だから、展開の引っ張り方が、これ原作もそうなのかなってちょっとね、読んでないんで原作わかんないんだけど、なんかいい漫画なんだろうなーって、ごっつ思ってるんで。
多分そうだと思うよ。
うん、
知らんけど。
そうなんですよ。だから、
ピュアすぎるわ、あれ。ピュアすぎる。
ピュアですね。残花繚乱の匂い全くしないっすよね。あそこからは。ええ、全くないない。でも、その後にやってる、最下のは、ちょっと若干、あれですよ、オタクチックな、こう、腐った匂いしてきてますよ。 僕たちの本当のフィールドの匂いがしてきてますけどね。
広島はね、多分ね、あれの後に、
うん、
あれないよね。
順番が違うのか、もしかして。
順番がね、多分ね、違う。あ、そう、4月の方が後なんよ。
あー、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
でも、え、両方ともノイタミナじゃなくて？
ノイタミナ。
でしょ？冴えないが最初で、4月が後なんよ。
いわゆるノイタミナがラノベ枠をやるとは思わなかったっていう声が、今回出てて、うん、ほんで、あの主人公が僕はどうも苦手で、しょっぱなからもうダメやって、うん、
冴えないの方
は。うん、冴えないの方は。
うん、うん。
うん。僕の心が冴えなくなってしまいそうなんで。残念ながら、ちょっと脱落して、うっかり見た暗殺教室の方が面白かったっていうね。
あ、暗殺教室の勝るんよ。
うん。安定、安定して、まあ、普通に面白いな、あれは。
うん。うん、
暗殺教室は。そうそう。
いいよね、そっちはアニメがいっぱいあるけどね。
いやー、
広島ね、ひどいわ。
あ、窓曲げ遅かったもんな、そっち。
うん。
そう
ね。
こっちは多いけど、被ってるんで辛いんですよね。
あ、時間帯がね。
ノイタミナと MBS がもうぶちかぶりしてて。うん。
え、若子酒とかもアニメでしょ、あれ。違う。
知らんのじゃん。
これは広島でもしておるんだけど。見たことないけど、
よくあるんで。ね。
で、広島はね、パンコレと寄生獣が同じ時間帯なの。
あー、はははははは。うん、ああ、はあ、はあ、こっちはだから G のレコンギスタから、幸福グラフィティ、
はいはいはい。
早急のファフナーが、そのノイタミナとバッチリぶつかってるんですよね。
ファフナーもちゃんとしようんよ、地上波で。
はい、やってます、やってます、やってます、やってます。
ファフナーも途中でやめたけど。よくわからん。
あれ、あれは、ね、よくわからんくなるから。
わからない。そうね。スロットがあるんよ。
あ、ああ、そうね。スロットあるね。
そうなんで、ね、それで、ちょっとま、原作を見てみようかな、みたいな感じで見出したんだけど、よくわからんと思う。
あとは、
スロットの方がいいや。
多分やってないと思うんですけど、ドラマでですね、
うん。
あの、あれは録画して僕、溜め込んじゃってんねんけど、必ず見ようと思ってんねんけど、うん、あの、山田孝之くんが、東京の、赤羽って読むんかな、
うんうんうんうん。
に、実際に暮らしてるっていう設定の、
はいはいはいはい。
モキュメンタリー、やってるんですよ。ドキュメンタリータッチに作ってるドラマをモキュメンタリーって言うんですけど、
へぇー。
あれですよ、すごいよ、マサルさんのあの、モキュっていうやつが出てくるんじゃないですよ。メソが出てくるんじゃないですよ、別に。
いや、今、何、もってあって。
そう。
そういうのがあるね、あるんです
よ、言
葉がね。
いわゆる山田孝之くんが、その俳優業がなんかもう、あれになって、一人暮らしを東京の一区画で、庶民の生活がしたいみたいなノリで、生活し始めるんだよね、アパートを借りて。
はいはい、あ、まあそういう設定がね。
うん。ほんで、近所の、あの、おっちゃんとかに、やっぱこういうとこいいっすよねって言ったら、お前現地知らねえんだよっていうところで一話目が終わるっていうね。そういうドラマ。で、自分探しをずーっと、山田君が続けるっていうドラマなんです。あ、富蔵様から何か発射してきましたよ。あ、お待たせしました。出ましたよ。
発射とか言うな。あ、どうも。面白い。ちなみに今、広島ラブライブもしょるけんね。
あ、そうか。こっちもやってんのよ。
なんで？映画があるけん？
ラブライブ、なんでやろう、なんで再放送してんやろうね、そういや。
そうやろ
う、うん。
読
んでみましょう。じゃあ、富蔵さん読んでみましょう。
バスに間に合ったそうじゃんけん。
ラブライブは僕は、あれなんですよ。見てないんですよ。
そうな、ラブライブ面白いよ。
うん、やねんけど、あの、うん、ああいうのって僕ハマると、そこの、なんか底抜けにこう、ずーっと、えらいことになりそうな気がして、もうアイマスで十分ですっていう。
あ、ラブライブ面白いですよ、ラブライブは。
ね、面白いよね、ラブライブね。おかえり。
おかえり。
はい、どうもどうも、ただいまです。はいはい。
ラブライブ、そう、ラブライブで思い出したけど、そうよ。ラブライブのゲームがずっとできんかったんよ。
はい、ああ、そうね、そう。
ほんとに。大
変。ミネーはね、大変だったんで、皆さん泥棒はダメですよ。
もう2週間かかったよ、アカウント取り戻すまで。
あれあら、
ね、 大変だよね、本当に。富澤さん、バスに無事飛び乗れたようで。
いやー、走りましたよね。
しかも、バスなんだよ。
あれ、電車じゃないんだ。そうそう、バスなんですよね。画像が出
たけど。クリエイが飛び乗ってるって言うてたね。
ちゃんと保存してあるね、画像をって言いながら。
どうせ俺ら見てるんでしょってアプローチかな、これ。
そう、だろうねっていう感じだったよ。
いや。ようやく一息ついたとこですよ。あれは、乗れたって言うんで。それまで走ってましたからね。
ああ、バス乗り遅れるともう致命傷な時って、もう歩くしかなくなるやんか、選択肢も。
また今日寒いからね。
まあ、もう。
寒い今日は寒い中、
どうもお集まりいただいて。かれこれ、ね、そうね、富さんも40分、35分今喋ってきたが、何の話だかっていうと、ネズミランドはなぜ楽しいのかっていう話とかね。
いや、
そんなにしてる
行ったら行ったでね。
ほら、やっぱり富さんもそ
う。楽しいっていうね。これが腹立たしいことで楽しいんですよね。
そうなんよね。
パレードを見て感動する。
やっぱ感動するんや。
うん、するする。
ああ。
そうなんや。
うん。
不思議なんよね、なんか違うんよね。金払って入ってるはずなのに、なんかね、満足して帰るみたいな、こう。
そうね。
最初はこう、しょうがねえ、みんなで付き合ってやるかみたいな感じなんだけど。
そうそうそう。
なんか、お土産買って帰っちゃおうかな、耳つけちゃおうかなみたいな感じで、最後になる。
いや
そうなの。
聞いたことがないんでね。
いや、一回行ってみるといいよ。
うん。
ネズミランドですか。ベイマックスありますかね。ベイマックス、空飛びたいんですけどね。
ベイマックスは見たの？
見たよ、僕は。
うん。
よかったよ。
え、泣けるやつなの？
え？
泣けるの？
ヒーローものやけど。
え？まあ。多分、全然私のイメージと違うんだろうな。
すごく正しい反応やと思いますね、僕今。あの予告編を見る限りは、ああ、泣けるんだろうな。
うん。うん。
いわゆるロボットとの交流なんだろうな。
あ、そう。違うのね。
ハートフル。
ハートフルな、こう、あれがあるんだろうな。うん、まあ、人は死ぬわ。盗みはやるわ。意外と殺伐とした内容でしてね。
そうな
ん、うん、いつアイアンマン出てきてもおかしくないっていう展開をして、ハラハラドキドキ。
南極物語ぐらい泣けるんかと思いました。
ああ、
違うんじゃ
ないっすね。ちょっと最後にあるんですよ。それは組姉が犬が好きだからじゃない。
そう、もうあれね、二度と見んと思った私。
うん。
もう見てられないもんね、あれ。
見てられない。
ねえ。すっごいよくできた映画やねんけどね。
そう。本当にね、誰があんなことをしたんだと。今だったら本当に。
え？
裁判でも起こされてもしょうがないぐらいの。
子猫物語という、ある意味名作がありますよ。
チャトラン。
チャトラン。知ってる？チャトランは一匹じゃなかったんだよ。
そうよね。
監督さんが、段ボールにチャトラン乗っけて、流せ川にこうガーって。ちょっと流れがあれやって、さっきのチャトランが監督を言って、ええから次のチャトラン流せかーって感じやってんで、ね、組ね。
その話はやめてもらえますかね。
私なんかね、ディスクシステムのゲームを初めて買ったの多分、子猫物語だったと思うよ。マリオ2か。
そんなゲームであったんや。
ディスクシステムって結構いろいろあったよね。中山美穂。
あった。
ね。中山美穂。
中山美穂。
ゲームとか。うん。
何それ。
中山美穂と学園生活ができるようなゲーム。
知らない。
あと、TM ネットワークのゲームもありましたよ。
そうなの？
うん。
私よく書き換えに行きよったもん、おもちゃ屋さんに。
ああ、なるほどな。
うん。すごい画期的なシステムだったんだけどな、あれ。
そうそう。
ディスクシステム、あ、そっか、コンビニに、
うん、
デジキューブでしたっけ？
デジキューブ懐かしいね。
スーファミのロム書き換えるやつ。
うん。
デジキューブやったかな？デジキューブででもスクエニ系やったでしょ？
なんでそれ、なんか、僕やったことないんで知らないんですけど、
うん、
なんかコンビニに行ってガチャンって差し込んだら、ゲーム新しいに入れるとかって言ってね。
ああ、それ日本？
日本。いや、あった。いや、嘘じゃない。
まあ、どこの話をしよう。
マレーシアとか。 クアラルンプールあたりで、こう、富澤さんが一気に。
帰国するじゃない、帰国
そうそう。一気に富澤さんカセットに。そのカセットも実はカセットテープやったりする。
ええ加減な、なんかこう、海賊版で。
そうそうそう。
昔、記録媒体ってね、カセットテープしかなかったわけやから。
まあね。
ねえ、カセットテープから友達になんかあの、MSX でドラクエできんねんって、ファミコンないけどドラクエできんねんで俺んちって言うて、うわ、すげえな、どんなんなん言うて言ったら、パソコンみたいにできんねんって言うから、家行ったらカセットテープを取り出してくんのよ。ドラゴンクエストって書いてある。
ほな、なんか、意味がわからんけど、
なんかデッキみたいなのが出てくるんですよね。デッキみたいなのがズルズルっと出てきて、ほんで、キーボードがポツンと置いてあって、ガシャン、ガシャンって、うん。ここから1時間ぐらいちょっと待ってな。1時間ロードしてからドラクエが始まるんだよ。
あ、全部、その中にロードしてからじゃないとできんの？
できんかって。
うん、それはそれですごい気がするな。
そ, そんな時代もありました。
まあね。
僕なんか音楽始めた頃はカセットテープって4トラック入るのよ、あれ。うん、別々に音が、うんうん。で、ミキサーに、ミキサーと録音するやつにつないで、こう4トラック編成でギターの音を入れてとか友達とやってて、今それが全部ハードディスクで一発でできるっていうね。便利な世の中になったもんだべって。
なんか昔を知っとるとね。
そうなの。
その電話の薄さとかさ。
ああ、そうね。あ昔、富藤さんが初めて持ってた型から担がないといけなかったでしょ。
私、その頃、しわくてですよ。
何歳
しわくて嫌ですよ。
今何歳の設定なんよ、富藤さん。
いやいや、いや、型から担ぐやつっていうのは、あの出たのは1998年とか9年の話なんで。
うちの先生持っとったって言うんだもん、セルラー。
ああ。
あれね。いや、もともと車にガチャーンって積んでたやつをそのままガチャーンと抜いてきたっていうような。
いう感じやんな。
ものなんで。
それ背負って小学校に富澤さん通ってたら、こち亀が抜けてきてるって言われるやろな。はあ。
どんだけ金持ちだね。
本当に。
いやー、なんかな、そんなんを思ったりしたけど、そうか、そんなにネズミはやっぱり行ったら、ドリームを見せてくれるんや。
いやー、もちろんもちろん。
本当ね、不思議の国だわ。本当に。
なるほど、
ね。うん。
そうね。
こんだけね、うん。こんだけ文句言うよるうちらが良かったよって言うんだけど
さ。あるね。
多分、相当いいよね。
元々の話の発端は USJ 行ってないのよねっていう話。
そうそう。そうそうそう。USJ で進撃の巨人がどうのこうのって話をしよったよね。
あ、5月までね。やってるよ。
うん。
エヴァンゲリオンがどうのこうのっていう話をしてて、
うん。
そうそうそうそう。
何でもやってるね、そういや、
あの、ネズミの行ったことがないんだよっていう話をしてたんですよ。
なるほど、なるほど、
うん。
いやー、でもね、ほら、すごいよね、ここ最近の USJ の、あの、構成具合ってのは。
うん。
面白いね、やってることはね。
うん、割とね、USJ が客を取ってるっていうんで、
うんうん、
ちょっと、うん。ネズミのところは脅威みたいですよね。
ああ。
東京に流れてこなくなったっていうかね。
ああ、なるほど、なるほど。
京阪神を回り出したんですよ。もともと、海外からのインバウンドは、
うん、
京阪神行く傾向は強くはなってたんですけど、そこに USJ が入ったんで、うん、完璧にそこでも回り出したっていう。
なるほど、なるほど。
だって上海にもできるでしょ、次。
ああ。
らしいっすね。
そうなん
や。ネズミは。
うん。
あ、ネズミよね。ネズミね。はぁ、
うん。
そうか。今はまだ、中国はこれが最初でしたっけね。北京、あったでしたっけ、うん、北京なかったんかいな。
どうだったっけ、
ヒラパーはないんすか。
あ、
ヒラパー。
ぽいのはあるんちゃいます、
あ、
ぽいのは。
奈良ドリームランドとかも。
それ、もはやなんかその、奈良ドリームランドがどうかっていう、その判別がつかへんよ。
でも、なんか、世の中、大江戸温泉村が海外に回収されたりしてるから。
そうだね、びっくりだね。
ね、何
まだあっちがいい温泉があるけ
ど。何が起こるや分かれへんで、世の中。
いや、そうやってなんか気になって調べてみたら、大江戸温泉村系列って結構、あっちこっちにあるんだね。
うん。そうなん。
この間、かな、何ヶ月、なんか、 テレビで社長が出てて、僕、売り飛ばすの好きなんですわーって言いまくってはったら、ほんまに売り飛ばしてたから、おーってなったんやけど。
すごい。
そうなんだ。
ずっと、なんか電気屋の社長かなんかやで、もともとあの人。あれの社長やってはる人。
そうなんですね。うん、
電気工場かどっかやってはった人で、iPhone でもなんか使われてるなんかの基板のパーツの一個作ってるみたいな。なんかそれがあるから、苦しまんで済むみたいで。
なんかその。あれだね、金持ちの考えることはよくわからんね。
よくわからんね。
で
もまあ、あれでしたね、あれですね。テーマパークっていうか、遊園地とかも僕があんまり、好きでないねんっていう話をしてたんですよ。
そうそう。
あんまりだから遊びに行ったことがないのよね。
うん。
今。
でもそっちの方っていっぱいあるじゃん。そういう系って。
いろいろあったね。潰れたところもあれば。あるっちゃあるし。
でしょ？
ひらパーなんかうちから。
ないもん。
そうか、そっちない、ないか。
そう。だけん、そっち、関西行くか、福岡行くか、スペースワールドよ、スペースワールド。広島の人はスペースワールドよ。
スペースワールド。でも、そっちは、あれよ、僕と富蔵さんとしては、呉の港があるじゃないかですよ。
あ、そうなんだ。
むしろ天気パークですよ。
そうだよね。意外に広島って見るとこあるんだけどね。一日で終わるっていうね。
僕も僕行きたかったですからね。
そうだね。
実物だ
よ。そうよね。そういえばそうじゃんね。
そう。まあ、もうすぐ広島あれでしょ？
うん。
フィリピンの海から引き上げてた武蔵が入るんでしょ？
あ、どうなんかね、あれ、どうなんかね、どうなるんかね、あれ。
なんかそんなもん引き上げれるわけねえだろと思ったら、なんかこの、マイクロソフトの創業者の人ですか、あの人は引き上げるつもりでいるらしいですね。
金持ちってよくわからない。は
実物が見れるんや。
そうよ。そうよ。
あれだろ、ヤマトのあれをそのまま引き上げるなんて、そんなできるのかいって思うけどね。
メガネかけてるのかな。
めちゃくちゃでかいよ。だって。
メガネはかけてない。
メガネはかけてない。
あ、そう。
メガネはかけて
残念やな。
可愛くもないぞ。可愛く
そう、だから、どうやってあげるのかっていう問題もあるし、あげてきたものを果たしてどこに置くのだろうっていう、一分の一やからね、なんせ。
なあ。
本物だもんね。
本物だからね、そう。いや、海底に沈んでるんだからね。当たり前だけど、でもそんな浅瀬とかじゃないからね。
引き上げるとなったら、それはそれでグッとくるものがあるな。
いや
すごい。世界がというか日本がこう、わーわー言うぐらいでさ。
ああ。将来ガミラスとかに攻められたらそれを改造していくんかな。
ヤマトじゃないって。
海に入ってさ、サビサビのものをさ。
まあ、あのサビが綺麗に取れていって飛んでいったわけやから、ヤマトはな。
そうよね。内側から作ったってことでしょ、あれ。
そうでしょ。どうやって作ったんやろうっていうのを未だにちょっと考えてみると謎なんだよね、僕の中では。
そこは突っ込んだらあかんとこだよね。そこを、刺し物、いずむしさんもそこを突っ込んでしまうと、根底から崩れるからやっぱりそこは、やめたんやろうね。
ねえ、そっとしてたな。もう出来上がっとったもんな。
それ言っちゃうと、もうダメなんやもん
な。なあ。
まずどうやってこの、もう瀕死の状態の、人たちがあれを引き上げるのかとか。
そうやな。
果たしてそれ、引き上げたところでもうボロボロやろっていう話じゃないですか。
それ、ある意味、12月頃にやってたインターステラーという映画に対する疑問にもつながるんですが、そんな技術力があんねんやったら、世界滅びてないやろっていうね、ちょっと、疑問がね、あったりするんですけど、
一から作るった方がまだまええんじゃないかってね。
うん。そう思うよね。本当にそう思うよね。一分の一じゃないよね、絶対ね、あれ。ちょっとちっちゃいはずない。
ああ。
内側に作っとるだけ。
あれ、もう、
ちょっとちっちゃい。
はっきり某映画解説者が言ってましたけど、そこ狙われたら終わりなんでっていう一言。そうやったって。
あれ？
バトルシップヤマトの解説の時にしみじみ言うてはって、でもそれはもう言わないんです。言わないんですよって。 そこはもういいんですよって言うてはったから、言われるまで気ぃつけへんかったわと思うんだけど。
いやいやいや、そうや。それはまあそうなんですけど、それ言っちゃダメなんですよ。
そこを富野義行監督はちゃんと、ガンダムで描いてますからね。死体からやったら見えへんからガンダムに負けるっていう。ゼータガンダムでちゃんとやってるんですよ、それを。あ、すげえなって。
いや、でもね、ヤマトっつったら星巡る箱舟ね。
はいはいはい。
あれ良かったですよ。
良かったですね。見ました、ね。
オープニングからもいいし。
はい。
もうね、艦長が出てきては感動し。地方が動いたって言っては感動し。
もういわゆるテレビが終わった後から見ると、あれまたグッとくるものあるわな。
いやー、
それ、ね、リアルタイムでちゃんと見てた人らは、あ、起きた艦長って思うやろうな、あれ。
そうそうそう、起きた艦長がね、動いてるっていうね。
ああいう終わり方をしたのであれば、そら来るわな、と思ったわ。
そう、またね、オープニングがいいんですよね、オープニングが。これ YouTube とかでも、多分ね、松竹が、のなんか、映像とかが、オープニングとかもあると思うんですけど。
最初の方だけなんか見せれるようにしたりしてたっけ、うん、
あ、公式がやっとるってこと、
うん、うん。
結構ね、僕今日も朝見たんですけど、
うん、
松竹の特攻みたいなやつ、そう、朝バスに揺られながら、そう、ヤマト、そういえばヤマトのなんか、やつないかなとかって思って探したら、
うん、
そういう特攻場みたいな、やつがあったりとかして、見てね。シビジン、やっぱりヤマトはいいなと思って。
なあ、お船が好きよな。結局、そこはアルペジオが見に行けなかった。
アルペジオはね、アルペジオは、霧島がすごくいいんですよね。
ってずっと言うな、みんな言うな。うん。
あ、みんな言ってる。
うん。結構僕の周りは。
まあ、霧島は途中からは、
うん、
ぬいぐるみになっちゃうんで。
あ、
それは、
そうなんや。
それとして、動いてる時の、普通の大戦艦の時の霧島は、何かしにつけて、変なポーズを取るんですよね。
へぇ、
動きがなんか仰々しいんですよ。
へぇ、早く見よう。せっかく録画してんのに。
なんか歌舞伎役者みたいになって
る。せっかく全話録画してんのに。ガルガンティアも今再放送で全部録画してるけど。
ガルガンティアもいいね。
ガルガン
ティ
ア
も
ね、
ほんとね、もう最終話で泣けるね。
最終話。ナルコ先生好きらしいよ、富田さん。クミネーがナルコ先生好きらしいよ。
あ、そうなんですか。
ですよ
好き好き、好き好き。なんで急にその話になったか知らないけど。好きよ。かわいいもんね。
かわいいね。
そう、ガルガンティアはいいよね。
ガルガンティアね、最後のとこだけどずっとなんかのリピートアフター見してなんかの見てるね。
ああ。やっぱ、最後の後半っすか？
そうそうそう。かっこいいな。
あれはね、出だしを何回か僕ね、録画失敗したのよ。
ああ。
で、見れなくって、途中から再度やって、ほんと今回最初から BS でやってたから、ああ、と思って。うん。よかった、と思ったんやけど。
そうね。あれもあれで、海の話だね。
ああ、ほんまやね。言われてみたらほんまやね。
あ、これ劇場版が出るってことなのね。
そうですよ。もうすぐ劇場版ですね。劇場版は、まあ、ちょっと、後日談なのかな。みたいな感じっぽいなーって、思うんですけど。
後編が映画化か、劇場の公開か。
うん。
ああ、まあでも富田さんは何のアニメを見てきたの？今期は結局さっきクミネートも、
はい
ろ、はい、今期はこれ見たよみたいな話もしてたんですけどね。
今期ね、僕一押しはですね、うん、デスパレードです。
ああ、
面白いよね。
うん、あれは何の気なしにこうパッと見たら。意外にハマってしまったね。
うん。
うん。
デスパレードは、見てる。
僕は見てないんでね。
見てない。
面白いよ。なんかこう。
面白いですよね。
うん、面白いよっていう、なんか面白いよね。なんかこう。
ああ、そういうノリか。
うん。
なるほどな。
ああ、そうだったんだっていう。そう、まあ、話の筋としては、死んだ人が、一組ですね。一組死んだ人がやってくるっていう。
ああ。で、
やってきた一組の、このペアに対して、何かゲームを、やらせるっていう。
はあ、
そうで、そのゲームをやる中で、その人の、本質、本性っていうのがだんだん暴かれていって、 で、それをこの、で、こいつは地獄、こいつは天国っていう。
はぁ、なるほど。
で、死んだの気づいてないね、最初、その人らがね。
そうそうそう。最初は、わからないから、俺たちは、どっちかが死んで、どっちかが助かるんだって思い込むんですね。例えば、それまでは、なんかね、ダーツとかしてても、
そうそうそう、そう、まあ、これやったら帰れるんだろうぐらいの。
そうそうそうそう。ね。まあ、適当にやろうぜっていう話で。
そうそうそうそう。
それでデスパレードか、タイトルが。なるほど、なるほど。へぇー。いや結構、富様のツイッターからは拝見する限りは、デスパレードと東京ハリウッドは頑張って見てんねやなぁと思って。
東京ハリウッドもね、面白いよ。あれはね、誰も賛同してくれる人があんまりいなくて、うん、ツイッターではそれだけ言ってやるんですけど、うん、なんていうかね、ただ、このキラキラしてるだけじゃない、アイドルグループ、男のアイドルグループね。うん
やねえ、あれ。
この、やってるっていう。
なるほどな。
で、話が結構しっかりしてるんで。うん。で、それも2期やってますからね。
あ、あれもう2期目なん？
そうそう。だからじっくりとやってるのね。
へぇー。なるほどな、うん。だから、今期は、へぇー。なんか、でもまあ、富澤さんにまた、へぇーって思ったのは、ちゃんとあなたがチャンミオに反応したことでしたかね、今期は。
何が？
おっと、チャンミオか。おっとって思いました、僕。いつも僕らはこう、デフォルトでさ、リンみたいな子がいいよねって始まる前言っとって、始まった途端に違うの子に行くんよね。
こっちひどいよ。
いやいやいやいや、リンは好きですよ、リンは好きだ。
僕も組ね、リンは好きですよ。
そうですか。
はい。
だから好き嫌いっていうわけじゃなくて、あそこの話は、やっぱり、見せ場があったよね。
可愛かったよね。
だから、この、二十何分は、本当にこの、無駄なシーンが全くなくて、
なかったね。
すっごくなんかなんか濃密な時間だったよね。
でも結局僕いつもタケピーに燃えてしまって終わんねんけど、アニメ。
俺ね、だからそれはどうなのか。
可愛いもんだけど。
いや、それはいいんだけども、本当にそれでいいのかってね、結構ね、自問自答しちゃうところあるよね。それで本当にいいのかって。何なんだろうって。
何なんだろうね。
何なんだろう、男はってね。存在感があるのかって言われたら、そんなにないんだけども、
そうやね、
なぜかこの、なんていうの、カメラを、この、
そうやね、
持って行ってしまうっていうような、
そうやね、持って行ってしまうね。
不思議な役割だね。
うん。不思議。だから、なんやろ、すごくパーツ数が、あのアニメの中で一番、なんか顔の作りのパーツ数が少ないの、あの人なんですよ。
まあ、動かないからね、
あの人の
笑顔がすごいって言ってるの、笑わないからね。
あの人があんなに表情豊かに表現できるものなのかということに、まず感動してね、俺。すげえな。だから、あの時にすごくローソンのフェアで、ちゃんみよのことあなたがちゃんみよちゃんみよ言ってたのが、わかるわかる、わかるわかるって思いましたね。
そうそう。でも、
シマムはな、普通の子やね。シマムは普通の子やなって思う、ええ子やな、普通にええ子やなって思って。
そうだね。
ね。そう。
うん、そうだよ。ああいう役回りってのはやっぱりこの、場を和ませるよね。
うん、大事大事。うん、いや、でも乱子会も神会でしたけどね。
僕好きですよ。
すごかったですね。先週は。
好きですよ、乱子は。
乱子ね。いやー、なんかデレマスの時だけタイムラインのがいつもより3倍ぐらい早いんですよ、動くのが。ビャビャビャビャビャビャビャって動くんですよ、毎回、あの時間。
でもね、僕正直ね、アニメ見てる時にね、他のことできないんですよね。
なるほど。そうね。
だから A パートと B パートの間に、うん、ちょっとなんか打つぐらいしかできなくて。
あの人たちっていうか、僕もそうなんですけど、あの後もう2回ぐらい見てるから。
うん。
うん、同じもの。
すごいね。
あ、ほんまや、こうや、みたいな。
それは、それ、僕におけるこの、ドッグデイズみたいなもんですかね。
え？
ドッグデイズ。
あ、多分そうやと思いますよ。多分そうやと思いますよ。
一回見てから、今二回目、また見たんやけど。
くるくるくるくる見てますからね。
何回見ても、か、あの、可愛いなって。
そう。何回見ても同じシーンいいなと思って、こうね、見るっていうパターンが多いじゃないですか。
そうね。
そんなばっかりですね。